質問項目5、砂の美術館第11期展示の経済波及効果について。記者、砂の美術館第11期展示ですが、指定管理者が新しくなってその影響もあって経済波及効果が上がったという話もありましたが、市長ご自身としてはどういった要因とお考えですか。市長、新たな指定管理者は PR や情報発信のノウハウをお持ちだと思います。3社の JV でそれぞれの指定管理者の構成団体の持ち味を生かしていただいたのではないかと思っていますし、経営面でも損益分岐点があると思いますので、そういったものをまずクリアしていくということも、具体的な目標を設定して取り組んでいただいたのではないかと思っています。我々も昨年は40万人ということで非常に危機感を持っていましたので、これをなんとか V 字回復したいという思いがありました。それからもう一つは、先ほど申し上げましたように、年末年始が非常に穏やかな天候に恵まれたということで、最後の追い込みの時期に 3D プロジェクションマッピング、それから鳥取砂丘イリュージョンの相乗効果もあって、ここまで回復したのではないかと考えています。記者、関連して前期から比べると回復したというのはありますが、一方でやはり50万人というところだと、まだ5年連続でそこまで達していないのですが、来期に向けてここを強化したいなど、そういったお考えもあるのでしょうか。市長、やはり引き続いて砂像の、また美術館のクオリティを高めていくことが基本にまずあると思います。それから新しい指定管理者が1年度目ということで、いろいろな意味で手探りのような状況もあったのではないかと思いますが、新たな指定管理者のいろいろなノウハウ、強みをさらに発揮していただきたいと思っています。先ほども申し上げましたように、山陰道、鳥取西道路もいよいよ供用開始になりますので、そういったことも好機として捉えて、多くの誘客に努めていきたいと思っていますし、鳥取砂丘ビジターセンターもスタートしました。鳥取砂丘のアクティビティも含めて、いろいろな意味でこの鳥取砂丘の入り込み客数を増やしていくことと合わせて、入館者数も増やしていく、そのような全体的な取り組みを展開していくことが必要ではないかと思います。記者、経済波及効果の計算の中で、宣伝効果の新聞に産経新聞などは含まれておりませんが、これは選択的に計算されたのでしょうか。市長、そのあたり私も詳しく承知はしていないのですが、広告料等で金額に換算したら、だいたいこれくらいになるという数値が2億3000万ということです。記者、宣伝効果の内訳の中で、印刷媒体につきまして、他という表示はないですが、そういう選択的な計算をされたのかどうかというのは、ちょっと教えていただければと思います。市長、特に選択的とかそういうことはないとは思いますが、また改めてそのあたりの詳しい算出方法について確認してご報告させていただきます。鳥取砂丘ジオパーク推進課、記載漏れのため資料を差し替え。記者、砂の美術館ですが、県外客の割合のところで近畿を中心として割合が 0.4% ですから、微増なので前年とほぼ変わらないと思います。確か指定管理になられたときに、泉さんは西日本全体にマーケットを持っているので、そちらの今までにない方面での集客をということだったと思うのですが、1年目に関しては四国や九州という西日本からのお客様はあまり増えなかったということなのでしょうか。市長、アンケートそのものが任意に応じていただけるというスタイルで行ったものですので、その関係がうまく傾向として反映されたものということにはなり得ていないのかもしれませんが、総じて新たな指定管理者の強みであります西日本方面からの誘客ということが、まだまだ伸びしろがあると考えなければならないと思っています。したがって初年度は少しそのあたりがまだ取り組みが必要だという分析をしなければならないと思っています。記者、そうすると西日本方面の伸びしろがクリアすれば、 50万も達成可能と。市長、そうですね、そのように考えていきたいと思いますし、過去50万を超えたことも何回かありましたので、目標設定はそのあたりの高いところに持っていきたいと思っていますが、2年度目、3年度目でそのような持ち味を大いに発揮していただけるものと期待も含めて考えています。記者、あと砂の美術館で行きますと、毎年外国人観光客さんの人数も発表していただいていたと思うのですが、今回は記載がないですね。今回はカウントを取っていないのですか？市長、確認させていただけますでしょうか。おそらく概数的なところではある程度把握していると思いますが、その推移については細かい数字を私も今持ち合わせていませんので、後ほどまた確認してご報告させていただきたいと思います。鳥取砂丘ジオパーク推進課。11期展示の外国人来場者数は3万249人。会見後資料配布済み。6、外国人受け入れの需要と対策について。記者、改正入管法が成立して今年の4月から外国人の受け入れが拡大すると思います。現状、鳥取市の外国人の受け入れの需要がどれぐらいあるのかということと、これに対して対策をどういうことがされているのかということをお教えいただきたいと思います。市長、まず需要については定量的に今何人ぐらいあるかということを、私も数字は持ち合わせていませんが、確実に人材確保が課題となっている人材不足という状況がありますので、この鳥取においても外国人人材を受け入れていこうといった需要は確実にあると思っています。その対策として法律も変わったわけですが、まず鳥取市はベトナムからの高度人材を受け入れていこうということで、日本語学校を学校法人が開設し取り組んでいこうとしていますので、これと協調して鳥取市もベトナムの関係団体等と覚書、協定等になるかと思いますが、そういったものをもとに円滑に行政としても受け入れていこうという取り組みを具体的に行っていきたいと思っています。またすでにこれもお知らせさせていただいていると思いますが、来週の15日火曜日には鳥取労働局と雇用対策協定の締結を行う予定にしていて、午後1時半からこの鳥取市役所本庁舎6階の全員協議会室で調印式を行うことにしています。全国各地でこの協定は厚生労働省の所管で次々と締結されており、鳥取市が県内では鳥取県、境港市に続いて3つ目の自治体となりますが、その中で本市独自の特徴としては、外国人留学生を積極的に受け入れていこうということも、この協定の中に位置づけて取り組んでいこうとしています。対策、取り組みとしては、現在のところ、日本語学校の関係、鳥取労働局との外国人留学生の就職促進と、こういった2つになるかと思います。これからもいろいろな取り組みを行っていきたいと思います。まずはこの2つということで、お答えさせていただきたいと思います。記者、関連ですが、今現状で課題として捉えられているものがあれば、それはどういうところかということと、あと逆に期待するところは何かというのをお聞かせいただければと思います。市長、現状課題はやはり円滑に就労していただくような環境づくりだと思います。安心してこの鳥取の地で就労していただける、そのような状況を鳥取市行政としていかに整えていけるのかといったことが課題ではないかと思っています。それから2点目の期待ですが、やはり先ほど申し上げたお話につながると思いますが、今人材確保が非常に各企業で大きな課題になっています。少子化の関係等もありますし、いろいろな形で人材確保をしていかなければならない。なかなか我が国全体でそれを賄っていく、完結させていくということは厳しい状況にこれからますますなっていくのではないかと思っていますので、労働力確保、人材確保について大いにそのあたり期待されるところがあると思っています。 7. 新潮社について。記者、今年130周年の節目で、合併15周年で、タイミングよくというか、それにめがけて本庁舎がいよいよ今年ということですが、改めていろいろありましたけど、今のお気持ちをお聞かせください。市長、いろいろありましたことを振り返ってみましたら、この庁舎の問題もかなり長年にわたって議論されて、規定方針としては私の知る範囲では平成10年9月だったでしょうか、議会の特別委員会でも新本庁舎の建設新築ということは位置づけて報告されたという記憶がありますので、その頃から数えますと20年来の懸案事項、課題であったと思います。その間、住民投票等も行われたり、議会の特別委員会でもかなり長期間議論が行われたといったことがありました。そういったプロセスを経て現在に至っているわけですが、ご意見、お考え、いろいろあると思います。その中でどうあるべきか、どうするべきかという判断をしっかりしていくことが肝要と考えていて、徐々にではありますが、この間多くの皆様に新築移転が正しい選択であるという理解がされてきたと、そのような実感も持っているところです。防災面でもそうですし、市民サービスの充実向上を図るという面でも必要だと思っていますし、財政効率、経営効率を考えても、これから財政面でも厳しい状況を想定しておかなければなりませんので、どういう選択がいいのかということを我々も真剣に将来を見据えて考えていく、その上で判断をするという結果であると私はかねがね考えています。そのような方向に着実に事業が進んでいるということで良かったのではないかと、このように判断しています。記者、そうすると先ほど言われました市民サービスの向上というのも大きなポイントになるわけですから、この秋の業務開始に至ってはそれが手本ではないですけど、モデルになるので、より一層職員さんに頑張っていただくと。市長、そうですね、大きな契機ですので、半世紀に一度あるかないかと、そのような事業だと思いますので、それを契機にモチベーションをもっと上げて、職員にも新たな時代を切り開いていく、そういった気概を持って住民サービスの向上、充実、また契機として取り組んでほしいと期待を込めて、私はそのように思っています。記者、その働きぶりをもって新庁舎移転が正しかったと思ってもらえるようにということでよろしいですか。市長、そうですね、得てして内部の職場環境はどうかという話はあまり議論されないのですが、やはり人間は仕事をしていく上で職場の環境、いろいろな面ですね、物理的な環境ももちろんですが、風通しの良い職場ということも、そういうメンタルな部分での環境というのもあるでしょうから、そういった総合的に職場環境を整えていくということは、良い仕事をやっていく上で非常に欠かせない重要な部分だと思いますので、そういったことも含めて気概を持ってしっかり取り組んでいく、そのような機会になるのではないかと期待しています。以上で平成31年1月11日市長定例記者会見音声版を終わります。